今日は、3つ持ってまいりました。今日話すことは、初めてのことではありませんで、過去にも質問があった件なんですけども、改善する余地があるんではないかと思いまして、少しでも前に進めたいという思いで、質問させていただこうと思います。よろしくお願いいたします。まず最初に1番目、障害者が暮らしやすい島にということで、質問させていただこうと思います。障害者の方たくさんおられますけども、つい最近は目の見えない障害者の方に対しまして、盲導犬が壱岐市の方に導入されまして、第1号かと思いますけども、犬、盲導犬ですねを連れて、散歩であるとか買い物に行かれるという方が、出てこられるようになりました。そして、車椅子の方々も、よく車を利用されて、運転されていく方がいらっしゃいます。そういった方々、障害者の方々が今後もですね、社会の中で活動範囲を広げていくということが考えられるんですけれども、考えられるんですけども、今後もですね、障害者の方が社会に出ていかれるということが考えられるんですけども、島内の状況を見ますと、スーパーとか、商店、事業所の駐車場に、障害者用専用駐車場があるにもかかわらず、障害とは程遠い、健常な方の駐車が見受けられます。よく言う、パーキングパーミット。で、長崎県はですね、名前変えまして、今年の10月からですね、思いやり駐車場というふうに名前変えているようでございますが、この、障害者用の駐車場の使い方につきまして、質問をしたいと思います。1番目、障害者駐車場を健常者の方が利用するという実態がございますが、それに対する、市の認識をまずお伺いいたします。2番目に、障害者駐車場の整備改善について、費用負担を重く感じているという、事業者がおられますので、その対策をどうするのかお伺いいたします。3番目、この駐車場の使い方については、モラル等の問題でもありますので、そのモラル改善のために、標語等でですね、募集をかけて呼びかけをするといった方法も、アナログではありますが、あるんではないかと思いまして、提案をしたいと思います。ご見解をお伺いいたします。以上です。
上村刑事議員の質問に対する不適切な答弁を求めます。市民部長。
7番上村議員のご質問にお答えいたします。まず一つ目の障害者駐車場を健常者が利用する実態に対する市の認識はとのご質問ですが、障害者駐車場を不適正利用等により区画を本当に必要としている人が駐車できないなどの問題は本市に限らず発生しているということは承知をしておりますが、公共施設、商業施設等の駐車場は道路交通法の対象外であり、自治体で罰則を設置しようにも証拠保全などの管理者の負担が増えるため現実的ではないとして見送られているのが現状でございます。そのため適正な利用を促すための取り組みの一つとして、多くの自治体が導入をしている障害者等用駐車場利用制度で、長崎県では先ほど議員も申されました、長崎県思いやり駐車場制度、旧パーキングパーミット制度でございますが、その利用促進に努めていきたいと思っております。本制度は様々な施設に設置をされている障害者等用駐車区間の利用対象者を障害者に加え、要介護者、難病患者、怪我人、病人等、妊産婦に限定をし、対象者に利用証を交付することで適正利用を図る制度でございます。現在、壱岐市における本制度への協力施設は34施設、51駐車場ございます。今後も施設管理者、利用者、そして 広く市民の方への周知を図ってまいりたいと考えております。次に2番目の障害者駐車場の整備改善についての費用負担についてでございますが、車椅子使用者用駐車施設はバリアフリー法で一定の条件に該当する場合に設置が義務付けられております。先ほどの長崎県思いやり駐車場制度へ新たに登録していただくとステッカーの配布がありますので、表示等に活用していただければと考えております。3番目のモラル改善に向け標語等を募集し呼びかけてはということでございますが、参考にさせていただきたいと思います。以上でございます。
議長、木村議員。
はい、ご回答いただきました。標語の方を参考にするということでございました。効果があるかないかというのは私もここよくわからないんですけども、ないよりもあって表示をしてですね、見せた方が皆さんよく目につくところにですね、気をつけるようになると思いますので、なるほどなと思えるような標語をですね、集めてそれを見てもらえるようにするというのは大事かというふうに思います。で、ご紹介ありましたそのパーキングパーミット、旧名前がそれで、今はですね、長崎県思いやり駐車場ということで制度がされてありますので、これをですね、運用していくということでありますから、それは適切かと思います。それで私ですね、この状態、一般の方々がですね、健常の方がその障害者用の駐車場を使っているという実態を目にしまして、あまりにも多いなというふうに思いましてですね、一時お店の前を行くたびにですね、観察をしておりました。で、どういうふうになっているんだろうと思ったらですね、やっぱり仕組みとしてはその駐車場がお店の出入り口に近いというのがあって、そういった使いやすい場所にある。で、しかもそのスペースが広いということがあって、誰でも利用できるような雰囲気も持っておりますので、意識をしていない方はですね、簡単に使っていくというのがあって、どうしたらそれを改善できるかというふうにも考えてましたところ、共通していることを見つけました。それは看板が大きいところには止めにくい状態があるということですね。障害者の使うものだということが明らかに分かる看板があるところにはやっぱり車を止めにくいのかなというところがありますので、抑止効果が発揮されているんじゃないかというふうに共通として見えたなと思いまして、で、よくよく、ちょっと研究をしたところですね、探し物をして調査をしたら、一つの論文が見つかりましてですね、でこれは課長の方にも渡してるんですけども、一つの論文見つけまして、障害者用駐車スペースの適正利用促進のための課題の明確化という論文がございました。で、この論文によりますと、出しているところは国際交通安全学会というところなんですが、ここのですね、論文によりますと、やっぱりですね、障害者の方が困っているという実態、それに対してどういうふうに対策をすべきかということが書かれてあります。実は参考のために、ちょっとご紹介しますが、まずその障害者駐車場の特徴なんですけども、やはりそのスペースが広くて、建物入り口が近い、で、利便性が良い、で、誰にとっても使いやすいという特徴もありますので、これではその誰でもが利用できるという状態でございます。で、障害者にとっては、車の乗降がしやすいので、やっぱり使いたいという状況。で、そして、今後もですね、車両の改造であるとか、あとはその障害者に対する運転教習の充実ということが図られますので、これからもそういった障害者の方の運転というのは増えてくるということが想定されるということでございます。で、課題といいますのが、さっきから申し上げましたように健常者の方が不適正利用をするということが多いので困っているということですね。で、アンケートがありまして、このアンケートが障害者の方がドライバーでいらっしゃる場合のアンケート365人に対する結果でございまして、で、ちょっと私もですね、その障害者ではないので、障害者の方の代弁ということでちょっとご紹介したいと思いますけども、 障害者の方のアンケート結果によれば、スペースがあれば利用したいと思う方が 95% で、スペースがあっても実際には利用できないことがあった人が 87% ということで、利用ニーズは非常に高いということがわかります。で、その利用者利用、障害者の方の困った経験ありますかという質問に対しては、一般車の駐車がよくあるので、たまに困っているという人が 96%、 あとその駐車場の場所が分かりにくい 73%、 あとパイロンがある、まあ、めんどくさいということで 88% の人が困っているということで、非常に多くの方が不適正利用の防止のために、対策が大事だというふうなことが分かります。で、困った時の対応としましては、一般駐車場を利用するのが 93%、別の駐車場を探すが 22% で、中にはですね、目的施設の利用を諦めるといった方が 19% ということがありまして、障害者の方がですね、駐車スペース使えないことで、車移動の制限を受けているといったような実態があります。で、トラブルの経験ありますかという話については、健常者の方に対して不適正利用を注意した場合にトラブルになったというのが 64%、 あとは文句を言いたかったが気持ちを抑えたという方が 28% ということで、不適正利用者に対して何らかのストレスを感じるということでパターン化するトラブルが多く見受けられるという結果でした。こういう実態を踏まえて対策が必要なんですけども、おっしゃる通り罰則ございませんので対策が特に取られていないという状態です。そこで、今回質問している2番目、費用負担を重く感じているという、事業者に対してなんですけども、まあ、ここでですね、対策方法の中に、不適正利用をしないためにですね、設置の場所であるとか表示内容、表示物の工夫で不適正利用が抑制できるというふうにこの論文は結論付けています。で、この考え方でいきますと、例えばその表示物を大きくするであるとか、表示の内容を分かりやすく、利用者を限定するような形にするとかいうふうな方法で、これを、まあ、防止する、適正利用を促すことができるというふうになっているんですね。ということは、対策をすればですね、適正利用が増えてくるというふうになりますので、このためにですね、その看板を大きくするであるとか、看板を適正に設置するというふうなことをした方がいいんですけども、それにはお金がかかると、まあ、ある事業者さんに聞いたんですけども、そういうふうにしたいんだけどお金がないよというふうにおっしゃるんですね。であれば、壱岐市で何らかの補助をですね、多少なりともしてあげればですね、少しずつ広がっていくんじゃないかという趣旨で今回の質問をしております。で、今さっきの回答ではですね、制度利用、パーミック、思いやり駐車場の制度を利用するといった方法を示されたんですけども、こういった効果がある対策をするのにですね、まあ、年間少しでもいいので、まあ、1台2台ずつのですね、スペースを使った対策が、できないかと思って、少しずつの予算というのができない、予算化ができないかという思いなんですけども、その辺を含めてもう一回ご答弁いただけないでしょうか。
西原市民部長。
ただいまのご質問にお答えいたします。費用負担の関係でございますが、これにつきましては、この長崎県思いやり駐車場制度、これについてはですね、今後も利用促進に努めるということでございますが、なかなかこの費用負担、事業所のについての費用負担について今ここで答弁することはできませんけれども、今後もですね、施設の管理者、それから利用者等一般市民に対してもですね、広く周知の方は図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
議長。
上村議員。
はい、周知を行っていくということでございました。私としましてはですね、この、論文にも出るぐらいですので、効果あるというふうに考えておりますので、そこの予算化についてですね、今後も研究をしていっていただきたいという思いでございます。この思いを伝えて、 この質問を終わりたいと思います。2番目に移ります。2番目の高齢者の見守り対策ということで質問させていただきます。高齢者の見守り対策は、これは4年前もですね、一般質問、先輩議員がされまして、研究するというふうな答えがあったわけですね。で、まあ、最近ですと、新聞報道でもありましたけども、壱岐島内での、その、独居高齢者の方の、孤独死ということで報道がされました。でも、しかもですね、その、独居高齢者の方が、今後も増えていくであろうということが、容易に想定されます。まあ、高齢者率も高くなって 37.7% ということで、認識しておりますが、そういったことが増えそうだということで、その対策どうするかというふうな話でございます。不安な方はですね、当該の方、親族を頼って、転居されたりというふうなこともあると聞いております。人口減少に拍車がかかっていくような状況でございますので、これら、独居高齢者の方の安心安全を守っていって、暮らしてていけるようにするにはどうしたらいいかということで、お尋ねをいたします。まず最初にですね、市内の独居高齢者の実態がどういうふうになっているのかということをお伺いいたします。どのように把握しているのかということでお伺いいたします。2番目に、独居の方が安心安全に暮らすことができる具体的な方策をお伺いいたします。3番目に、過去の答弁でありました、ICT や IoT、技術を使ったですね、システム整備を研究するというふうなことであったんですけども、その後の状況についてお伺いいたします。
はい、保健環境部長。
7番、上村議員のご質問にお答えをいたします。私の方からは、独居高齢者の実態把握と安全安心に暮らすことができる具体的方策についてお答えをいたします。本市における独居高齢者の実態は、地域包括支援センターにおいて、定期的に民生委員の方々と情報交換を行い、委員がご担当されている地域の高齢者について、個別の聞き取りを行い、把握に努めているところでございます。令和3年7月末時点の東京としましては、高齢者9803人のうち、独居の高齢者は1729人となっています。また、把握した方法につきましては、危機管理課、市民福祉課、壱岐市社会福祉協議会とも方法共有を行っているところでございます。地域包括支援センターでは、高齢者や家族、民生委員や高齢者の支援に関わる方々からの相談を受け付け、高齢者の心身の状況や生活実態、必要な支援を幅広く把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげているところでございます。さらに、市民の皆様が相談しやすいように、壱岐市社会福祉協議会各支所に総合相談窓口業務を委託し、高齢者の実態把握を行っているところでございます。次に、安全、安心、安全に暮らすことのできる具体的方策につきましてお答えをいたします。地域包括支援センターでは、独居の高齢者が安全安心に自立した日常生活を 付けていただくために、拍手、介護予防教室や通いの場を充実させることで、心身機能の改善や参加者との交流を通じ、閉じこもり傾向を予防する支援を行っているところでございます。また、在宅での食事の確保が難しい高齢者の方々には、食の面から高齢者の健康維持と安否を確認する配食サービスを実施しているところでございます。引き続き支援を必要とする高齢者の方々へ、地域包括支援センターを中心に、先ほど申し上げました一体把握を行い、民生委員や壱岐市社会福祉協議会相談窓口担当者による個別の訪問や自治公民館福祉保健部等の地域の皆様方との連携による定期的な見守りや安否確認を行ってまいります。また市民部の所管事業としまして、市内の収集配送などの事業者と連携し、利益をありげなく緩やかな見守りを行う地域安心見守り支援事業や、75歳以上の一人暮らしや高齢者世帯に安心ボトルを配布し、服薬状況、かかりつけ医や緊急連絡先を記載したカードをボトルに入れ、冷蔵庫に保管し、万一の緊急時に備える安心ボトル配布事業の実施、認知症等で徘徊の恐れがある人や、その家族が在宅で安心して暮らせるよう支援する、生き生き安心ネットワークを構築しているところでございます。高齢者の一人暮らしは、認知症状の進行による権利擁護や消費者被害問題など、さまざまな問題やリスクを抱えています。市民皆様には、引き続き、高齢者の相談窓口としまして、保健課、地域包括支援センターや市民福祉課にご相談をいただければと思っております。以上でございます。
西原市民部長。
7番上村議員の高齢者の見守り対策についてお答えいたします。過去の答弁では ICT や IoT のシステム整備を研究するとのことだったが、その後の状況はとの質問でございますが、現在いろいろなシステムが開発をされ一部活用されておりますが、まだまだ開発途上と認識をしております。緊急システムは県内担当者会でも議題になっており、必要なシステムの整備について適正なサービスが提供できるよう介護サービスと関係部署と連携し今後取り組んでまいります。またシステム整備と並行し、先ほども保健関係部長の答弁にもありましたように、アナログではありますが地域の協力もいただきながら、誰一人取り残されることがないよう支え合い尊重し合い、安心して自分らしく生き生きと暮らせるまちづくり実現に向けて関係機関と協力しながら今後も進めてまいります。以上でございます。
上村部長。
はい、以上。はい、
上村議員。
あ、はいはいはいはい、ご答弁いただきました。 おっしゃる通り、いろんな施策があって、展開されてきているわけでございまして、まあ、これは今後も続いていくというふうに思います。で、ここで、ちょっと私の調べなんですけども、警察署の方にですね、ご協力いただきまして、どれぐらいの方がその孤独死になってあるのかということを、調べました。で、そうしますと、まあ、今、単身世帯、独居の単身世帯数は1729世帯ということでお話しあったんですけども、大体ですね、年間で、例えば令和2年でありますと、12件の孤独死が見つかったと。令和3年が8件。令和4年が今年ですね、11月までに11件、見つかられたということで、合計31件ですね。3年間でだいたい31件ですので、年間10件ほどの、孤独死の方々が見つけられているということになるかと思います。で、これが多いのか少ないのかなんですが、まあ、比べるものがありませんので、よくわからないんですけども、ただこの31件の方々がいらっしゃったという事実は残ります。で、まあ、ちょっと思ったのが、かつてですね、その、まあ、シルバーフォンというのがあったということで、で、そのシルバーフォンを使っていた時も、まあ、こういった孤独死事例があったんだろうと思うんですが、今はそれがないということで、で、まあ、仮にですね、ちょっと考えたんですが、五島の方ですね、五島市の方でもシルバーフォンを使っていたという実態がありまして、で、その時の話をちょっと、聞いたらですね、これちょっと古いんですけども、平成25年から30年、平成25年から30年の間に4件という数字だったと、4件の方が、孤独死というか見つかりましたというふうな話だったんですね。で、そうすると、まあ年間1件ぐらいなんですけども、まあ、それに比べてですね、もしこれを仮にですね、単純に比較すると遺棄の場合が年間10件ということですので、ちょっと若干多いんじゃないかというふうな話になります。それと、まあ、これなんか その ICT なりですね、なんかそういったシステムを使ってやれば、この31件もですね、もしかしたら減っていたんじゃないかというふうな推測をするわけなんですけども、まあ、ただこういっていったところで、今おっしゃる通り、まあ、システムに頼らずともアナログでというふうなお話でありました。で、システムはシステムで、やっぱり今後のですね、その、まあ、DX と言っている時代でございますから、ますます進めていただきたいという思いはございます。そして、まあ、そのアナログ方式でありますが、見守りが大事だというふうなことでございます。で、見守りについては、例えばなんですけども、まあ、町づくり協議会の方でも見守りをやっている、ところもございまして、で、話ではですね、そのうまくいってるんじゃないかというふうなところも聞きます。で、まあ、そういった見守りの方法でうまくいってるという事例があればですね、横展開ができるんだろうと。ですから、その辺の、まあ、情報把握していただきましてですね、いい事例があれば、そういった、意気投内全体的にですね、まちづくり協議会があるところはやっていただくというふうな呼びかけ等をしていただきたいんですけども、その辺はいかがでしょうか。
関川保健環境部長。
上村議員さんの再質問といいますか、ご提案につきましてお答えをいたします。まちづくり協議会様の方にですね、実際に生活支援コーディネーターという制度がございまして、その辺のお願いができないかという働きかけを実際に今行っているところでございます。そういった部分からも個別の生活実態とか支援が必要な高齢者の把握とかができると思いますので、お願いができるところがあれば、そういったものも含めて今後考えてご相談をさせていただければと思っております。
井村議員。
はい、議長。ですね、わかりました。まあ、 IoT とか ICT とかいうのはそのデジタルの話もありますけども、やっぱり、普段からのご近所付き合いとかですね、地域の中でどうやって、目配せをできるかっていうところが、こういった、独居の方であるとか、高齢者の方の見守り、安心安全対策に、なっていくんだろうと思うんですね。ですから、まあ、システムの方の研究は続けていただきまして、さらにですね、まあ、様々なシステム、まあ、システムといいますのは、まちづくり協議会とかですね、まあ、人を使った、見守り方法についても広く、十分浸透していくようにですね、事業を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。これで2番目の質問を終わりたいと思います。で3番目に入ります。3番目ですけども、子育て政策についてということで質問させていただきたいと思います。子育て政策につきましては、9月の方でも、9月議会でも質問をさせていただきました。その時のですね、ちょっと振り返りなんですけども、まず、幼稚園につきましては、令和6年までは現状のままで、それ以降に、統廃合などの、統廃合などの、対策に、変わっていくということで承知をしております。まあ、その市民部との連携とかについても、されていくんだろうと思います。で、保育所につきましてはですね、これは第3次総合計画にのっとって、まあ、令和6年までに各地を1か所ずつの認定保育園、認定こども園ですね、を作るという目的に向かって進んでいくということであると思います。それに向かって、今年は、子ども政策としましては、壱岐市子ども子育て支援事業計画の中間年ということで見直しだというふうなお話でありました。で、今日の話はですね、ここまでを踏まえまして、現在の子育てといいますのは、平成26年にされました、策定されました、壱岐市公立幼稚園及び保育所運営のあり方についてという答申がありまして、その答申にのっとってやってきているということでございますので、その答申が今後どういうふうになっていくのかということで質問させていただきたいと思います。策定当時ですね、平成26年なんですけども、この時は、まあ、まだ法律が変わる前もありまして、それを前取りしていただきまして、大変ご苦労されて作ってあると思います。関係者の方々には敬意を表したいと思います。で人口等も含めましてですね、子育て環境が変わってまいりました。現在までに、幼児教育の無償化等も進んでおりまして、環境等変わってきております。また、来年の9月、すみません、来年4月には、子ども家庭庁の設置であるとか、あとは子どもに対する予算の方も増えるといった、ことも動きがございます。答申策定時にはなかったこの環境がですね、違いがありますので、このような中、壱岐市答申にのっとった政策をいつまで続けようとしてやるのか、踏襲しようとしているのか、お伺いいたします。市の認識を伺います。そして、仮に答申を実現するには、どういった筋道で実現しようとしているのか、伺います。
はい、西原市民部長。
上村議員の子育て政策についてお答えいたします。まず一つ目に、平成26年に策定された壱岐市公立幼稚園及び保育所運営のあり方についての答申を基本とし、平成27年度には第1期子ども子育て支援事業計画を策定し、子ども子育てに関する現状と課題などを見極め、良質かつ適切な保育の提供を行うため、保育の量と提供体制の確保に努めてまいりました。現在は令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画に沿って計画を進めるとともに、中間年度である令和4年度本年度にあたりますが、現状と進捗状況を点検し、 支援事業計画の見直し作業を行っておる最中でございます。今後とも平成26年の子ども子育て会議の答申を基本とし、現状に沿った子育て支援と子育て環境の整備のため、必要に応じて支援事業計画の見直しを行いながら、良質かつ適切な保育の提供を行うために、保育の量と提供体制の確保に努めてまいります。2点目のご質問については、今後の子育て政策の進め方についてのご質問と理解しております。子育て政策の実現に向けて、第3次岸総合計画並びに岸子ども子育て会議の答申を基本とした第2期岸子ども子育て支援事業計画に沿って、子育て世帯への保育支援の拡充と幼児教育、保育の量の確保と質の向上のため、教育委員会と連携を図りながら、政策達成目標である各庁1か所ずつの認定子ども園の整備を進めてまいりたいと考えております。ご存知のように、令和元年度には石田町に石田子ども園を整備し、令和4年度より都筑保育所を石田子ども園に統合をいたしました。また令和6年4月には民間による認定子ども園の開設が郷村町に予定をされております。勝本町および芦部町の現時点での計画につきましては、認定子ども園設置の具体的なスケジュール等の整備までには至っておりませんが、今後とも平成26年の壱岐市子ども子育て会議の答申を尊重しながら、幼稚園保育所の施設整備をすることを基本に検討してまいります。また答申に沿った取り組みの一環として、継続的に在園率が5割を下回ることが予想され、児童の減少により集団生活の中での学びや活動が制限されてしまう僻地保育所5園の統廃合に向けた手続きを、保護者の皆様、子育て世帯の皆様のご理解をいただきながら進めてまいります。すでにご報告の通り、三島保育所を除く僻地保育所5園のうち、渡良、沼津、初山の3園の僻地保育所を令和5年度末で閉園をし、残る僻地保育所2園の柳田しわらを令和6年度末に閉園することで手続きを進めてまいります。子ども園の施設整備に向けて、まずは既存の保育施設の集約化を図りつつ、保育の量の見込みと提供体制をコントロールすることで、良質かつ適切な保育の提供を行うための保育環境の整備に努めてまいります。今後とも保護者の皆様、子育て世帯の皆様へ不安や混乱を招くことがないように、丁寧な説明に努め、手続きを進めてまいります。以上でございます。
小山議員。
以上、はい。答申を尊重するということでございました。今回聞いてますのが、この答申をいつまで踏襲しようとしているんですかというふうに聞いているんですけども、お答えは尊重するということでございました。これは、尊重するということですので、踏襲し続けるという意味でよろしいんでしょうか。
西原部長。
先ほども答弁をいたしましたように、平成26年の答申の基本は変わりません。ただ、想定よりも少子化が進んでおりますので、第2期子ども子育て支援事業計画の中間年度である今年度に、その検証をするとともに見直しを行い対応していくこととしています。今回民間の認定子ども園が参入されるということですが、まだ開園をされているわけでございません。今後の状況を勘案しながらですね、必要であれば改めて子ども子育て会議に諮問をすることも考えられるのではないかと考えております。以上です。
三浦議員。
はい。諮問をするということは、何を諮問するということなんでしょう。
西原部長。
今後民間認定子ども園が参入される、その中でまた状況が変わるようでありましたら、その時に新たに子ども子育て会議に必要であれば諮問をすると
何を、
保育の量の確保とそのことについて、ございます。
三村議員。
はい、議長。はい。わかりました。おっしゃる通りですね、量の確保と質の向上ということが、基本になっていると思うんですね。で、そうなんです。答申時からですね、この方針は、貫かれておりまして、量の確保は大事ですよ、質の向上も大事ですよというふうなことで、両方でやってきたんですね。で、ところがですね、それはそれで、私はもういいんですが、それはそれで、いいんですけども、ちょっと勉強したといいますか、令和3年の12月20日、1年前ですね、令和3年の12月20日の、厚生労働省の、公表がありまして、でその内容が、地域における保育所、保育士との在り方に関する検討会の取りまとめの公表という発表がございました。で、この中には資料がたくさんあるんですけども、中にはですね、人口減少地域等における保育所の在り方というペーパーがございます。で、まあ、こういう取りまとめ内容、もろもろあるんですけども、まあ、人口減少地域ですので、まあ、壱岐市はまさにそれに合致していると思うんですね。その減少地域における保育所の在り方という、資料を見たところ、現状把握と今後どうするかが記してあります。で、この取りまとめの公表、まあ、大したボリュームあるんですけども、まあ、簡単にご紹介するとですね、実はですね、量の確保というのは、まあ、消えてはいないんですが、量の確保をしつつ、質の向上ということで、どちらかというと質の向上の方にシフトしています。なぜかというと、これはですね、法案変わった平成26年以降ですね、幼児教育無償化がありまして、幼稚園から保育所の方に、人の動きがあります。そうすると幼稚園が空くという環境が出来上がりまして、幼稚園の空きスペースに一時預かりをしましょうといったことができるように、国の方が変わってきました。ですから、その幼稚園の空きスペースを改造するということで、その予算が出るようになっています。で、国の対応はそういうふうに変わってきてまして、で、しかも国はですね、昨年令和3年度から、すいません、ちょっと時間ないんですけど、新子育て安心プランということを策定してまして、新しいその子育ての方法はこうですよということをですね、この取りまとめの公表で示しています。で、その内容の、まあ、大事な点といいますのは、子育て機関が、相互に連携して、地域を面として、面ですね、面として考えて整備していきなさいというふうになってまして、以前ありました民営化という考え方じゃなくてですね、公立は公立で維持しまして、公立と民間の共存共栄といいますか、連携を大事にして、その機能をですね、維持したまんま、計画性を持って構築する必要があるというふうに、去年の12月に発表しています。ということは、壱岐市もですね、この考え方でいくと、人口減少地域のこの方策を参考に考え方を変えていかないと国に乗り遅れるんじゃないかというふうに思っておりまして、今おっしゃられたような従来型の答申のままではですね、おそらく壱岐市は国の政策についていけなくなってくるという危険を感じております。それについて何かコメントがあれば一回いただきたいんですが。
石原新聞部長。
はい、ただいまの質問でございますが、確かにその上村議員が言われるように、そういう状況はあると思います。そういうことも国の動向等を注視しながらですね、今後研究してまいりたいと思います。
上村議員。
はい。注視しながらということでございました。注視はいいんですけども、実際にですね、考えて、実行していかないとですね、この新安心プランにも乗っかっていかれないんですね。で、例えばですね、この中には、もうすでに遅れているところが、利用定員の適正化というのがあって、定員が今のままだと 今昔のままなんですね。人口が多かったままの定員を今維持している状態で、そこに今度新しく保育園が出来上がったら、例えば0歳児の小規模のところですね、0歳、1、2歳の、定員が全然、多くなって取り合いになっていくといった実態ではですね、誰かが困ってくるというのが目に見えてるんですね。でそうすると、この利用定数を適切に見直すとやるとか、計画的に地域の、子育て機関を整備するとかっていう話ができないとですね、令和6年以降の計画が全く立たなくなっていくんじゃないかと思うんですね。そういう意味も込めて、この、環境変わりつつある最近の状況を踏まえて、なるべく早急にですね、この答申を見直しをした方がいいんじゃないかというふうに私は思っていますけれども、先ほどはですね、その答申について、答申をしていって必要に応じて、考えていくというふうなことだったんですが、考えている場合じゃなくて、これすぐにですね、答申見直しの実行に移されていかないと追いつかないと思うんですね。ですから、そこについての考え方をちょっと教えていただきたいなと思っております。これ、市長にできたらお願いしたいんですが。
白川市長。上村議員の今のご提案でございますけれども、現在、国は、子どもが8年間、人口問題研究所の予想よりも8年間早く、出生数が80万人を切ると、77万人ぐらいになるんじゃなかろうかという発表されております。今、急激な、異議も例外でございません。急激な出生数の減少、これはいろんな原因があると思いますから、けど、コロナも一つあると思いますけれどもですね。そういった中で、今、議員おっしゃるように、従来の考え方では乗り切っていけないということも十分考えられます。今の上村議員のご提案をもう参考にしながらですね、担当部局とも相談しながら進めてまいりたいと思っています。
上村議員。
はい。はい、市長から答弁でいただきました。現実的な話だと思います。今の答弁で、前を向いてですね、政策が実行に移っていくんじゃないかというふうに私は思うんですけども、域だけの状況じゃなくてですね、国の状態、国の状況、政策ですね、よくアンテナを張っていただきまして、その政策に乗ってですね、有利に域の中の子育て政策が進んでいくように期待をしたいと思っております。この話はですね、結構奥が深くて、量の確保だけじゃなくてですね、質の向上だけじゃなくて、例えば保育士の確保方策、支出向上策とかですね、あとはその ICT を使ったその予約システムとか、発達障害とか、医療的ケア児の方の、あとは障害児の方のケアとかですね、そういった満面なくですね、人口減少地域の課題について、対応できるような取りまとめ、これ出ておりますのでですね、よく参考にしていただきまして、今後の方策としてやっていただきたいと思います。今年もこれで終わりますけども、来年が良い年でありますように記念しまして、私の一般質問を、今年は終わりたいと思います。どうもありがとうございました。